長泉町議会未来泉ナンバー2122024年11月1日令和6年9月定例会発行静岡県駿東郡長泉町議会発行責任者議長下山和典郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828電話055-989-5526ファックス055-986-5905 E メール議会アットマークタウン長泉 .lg.jp 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。令和5年度決算から未来を読み解く。決算の審議は前年度の事業成果をチェックし、今後の予算編成や政策の改善に生かすとても重要な作業です。子育て支援リスタートを掲げた令和5年度は、県内初となる保育料第2子無料化やデジタル技術を活用したキャッシュレス決済推進事業、いよいよ完成間近の有坪公園整備などが進められました。予算の使い方、事業の進め方は適切か、本郷でも町民の意見にしっかり耳を傾け、未来のまちづくりにつなげていきます。議会が注目、期待に見合う成果は出たか。保育料第二子以降無料化1億2026万円キャッシュレス決済推進事業1億1127万円有坪公園整備事業3億7509万円小中学校バリアフリー化改修工事5573万円議員が取材ピープルズボイスきっとずっともっと地域とともに子育てを保育料第二子以降無料化は良い事業だと思います。小規模園ならではの地域保護者が一体となり園児を育てる東幼稚園の存続を期待します。下尖高田さんファミリー令和5年度商品券交付数1171件、0歳3歳6歳節目ごとに子育てを応援、未来っ子応援事業費1148万円安心して子育てができる環境を整え、子育て世帯を応援するため出生時3歳児6歳児を対象に一人当たり1万円分の子ども商品券を交付した。質疑ピックアップ、子育て世帯から好評。質問、子育て世帯からの反響は。答え、記念に子どものおもちゃを購入したい、子どもたちも喜んでおりとてもありがたい、長泉町に住んでいてよかったなどの声があった。令和5年度母子手帳交付数355件、妊娠期から出産後まで安全な外出を支援、妊産婦応援タクシー利用助成事業費15万円、検診時など妊産婦が安全安心に外出できるようマイナンバーカードを活用しタクシー代を助成した。質疑ピックアップ、利用率はどのくらい。質問、助成の対象範囲と利用者数は。答え、妊娠届出書提出時から出産予定日の2ヶ月後までが助成対象の範囲で、令和5年度は 利用登録302人、利用実績は延べ234件であった。ピープルズボイス、子育てを応援する様々な取り組みは助かります。先日、子供が生まれました。妊娠後期の不安だった検診時、タクシーの女性を利用でき助かりました。また、出生届提出時にいただいた商品券もとても嬉しかったです。中戸狩高橋さんファミリー。電子決済を利用している割合、令和5年度住民意識調査より 51.7%。 デジタル技術を活用した新しい形の給付、キャッシュレス決済推進事業費70歳未満の方8303万円、70歳以上の方2824万円。電子申請やキャッシュレス決済などデジタル技術に触れる機会を作るため、全町民を対象に3000円を支給。70歳未満の方にはクオカードペイを、70歳以上の方にはトイカを配布した。質疑ピックアップ。事務費削減とスピーディーな給付が可能。質問。キャッシュレス決済推進事業としての成果は？答え。従来のプレミアム付き商品券事業と比較すると、事務費の大幅な削減や、町民に配布するまでの時間短縮が達成できた。ピープルズボイス。日常生活を便利に。時代の流れから、キャッシュレス決済が日常化していると感じます。最初の登録は大変苦労しましたが、便利に使わせていただきます。なめり、泉さん夫婦。令和5年度生活支援の提供回数、延べ1248回。地域住民の協力で高齢者の生活を支援。生活支援体制整備事業費、1156万円。生活支援コーディネーターを配置し、地域住民の助け合い活動を支援。有償ボランティアによる生活支援が行われた。令和6年度からは、住民が主体となって行う介護予防や生活支援サービスに対する補助金の交付が始まっている。質疑ピックアップ。移動スーパーなど様々な支援が実現。質問。生活支援体制整備事業の成果は？答え、ゴミ出しや散歩の付き添いなどの生活支援や移動支援、移動スーパーによる買い物支援などが実現している。町が独自に配置している支援員数104人、町内小中学校教職員数320人。手厚い支援で児童生徒の学校生活を応援。会計年度任用職員人件費2億1690万円。児童生徒の学びや学校生活、学級運営を円滑にするため、特別支援や少人数指導など様々な分野の支援員を配置した。質疑ピックアップ。町独自で支援員を配置。質問。多くの支援員を配置し、手厚い支援策で学校運営の充実を図っているが、町が費用を負担し、配置している支援員の数は？答え。令和5年度末時点で学校に在籍する支援員は98人。教育推進課に配置している教育アドバイザーや特別支援教育専門員などは6人で、合計104人である。令和7年度までの二酸化炭素削減目標 19.8%。 新しい技術を活用し、環境に優しい街づくりを。 サステナブル住宅支援事業費補助金1975万円、温室効果ガスの排出抑制に向け、ゼッチ住宅や省エネ設備の設置に対し補助金を交付した。言葉の説明、ゼッチ住宅とは、ゼロエネルギーハウスのことで、高い断熱性能、高効率な設備システムによる省エネと太陽光発電などの再生可能エネルギーにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロになることを目指した住宅のことです。言葉の説明終わり。質疑ピックアップ。新たな設備の定着には時間が必要。質問。この補助金は令和5年度に制度を改正し、V2H など対象の設備を拡充しているが、申請が多いのは太陽光発電や蓄電池など以前からあるメニューである。このような傾向をどう捉えているか。言葉の説明、V2H とは、電気自動車に貯められた電力を家庭用に有効活用するシステムのことです。言葉の説明終わり。答え、新たに対象とした設備の有用性に対する認識が浸透するには、一定の期間を要する。大変有益な事業であるため、今後も継続して周知を図っていく。People's Voice。 快適でサステナブルな暮らしを。ゼッチ住宅を建てました。高密度の断熱住宅で太陽光エネルギーを利用して全館空調になり、夏は涼しく、冬は暖かい環境で健康的な暮らしができます。なめり、柏木さん夫婦。補正予算ピックアップ。令和4年度、なめり駅、1日あたり平均乗客数861人。駐輪場の混雑解消でもっと使いやすいなめり駅に。駐輪場管理費925万円。混雑が続いていた長泉なめり駅東口駐輪場を改修し、自転車などの駐車可能台数を増やすもの。質疑ピックアップ。従来と比べ2倍の駐輪台数を確保。質問。改修後の駐輪可能台数は？答え。これまで駐輪可能台数は40台とされていたが、実際には通路部分を含め70台以上の駐輪を確認している。今回、サイクルラックの設置を含め、駐輪台数81台を確保する予定である。令和5年度、静岡県への移住者数2890人。大学生の UIJ ターンを支援し、移住を促進。言葉の説明、U ターンとは、生まれ育った地元への移住・転職のこと。I ターンとは、出身地とは別の地方に移住すること。J ターンとは、地方から都市部へ移住した後、故郷のほど近いところに戻ることです。言葉の説明終わり。地方就職学生支援事業費補助金3万円。東京圏内の大学に通う学生が卒業後に町内へ移住を目的に企業への就職活動に要した往復交通費の一部を補助するもの。質疑ピックアップ。交付を受けるための要件多数。質問。制度の詳細、交付要件は？答え。国が地方創生移住支援事業を拡充し、大学卒業後に地方に移住する学生への支援を強化するもの。大学卒業年度に本部が都内にある4年制大学の東京圏内のキャンパスに在学する学生が対象で、 卒業年度まで東京圏に継続して在住すること。勤務地が静岡県内の企業に内定、長泉町への移住の意思などの要件がある。ピープルズボイス、町民にも移住者にも幅広い支援を。私は I ターン社で平成8年に町民になりました。首都圏の学生の就職活動に要した交通費支援だけではなく、生まれ育った町で就職、結婚など生粋の町民にももっと恩恵があってよいと思います。住み続けられる町となるよう期待しています。本宿、千葉さん。
公開します。審議した議案と議員ごとの賛否。二重議案は可決。同第11号、長泉町教育委員会委員の任命。全員賛成で可決。議第171号、長泉町国民健康保険条例の一部を改正する条例。全員賛成で可決。議第172号、令和5年度、長泉町水道事業会計未処分利益剰余金の処分。全員賛成で可決。議第173号、令和5年度、長泉町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分。全員賛成で可決。議第174号、令和6年度、長泉町一般会計補正予算第3回。全員賛成で可決。議第175号、令和6年度、長泉町国民健康保険事業特別会計補正予算第2回。全員賛成で可決。議第176号、令和6年度、長泉町後期高齢者医療特別会計補正予算第2回。全員賛成で可決。議第177号、令和6年度、長泉町介護保険事業特別会計補正予算第1回。全員賛成で可決。議第178号、令和6年度、長泉町土地取得事業特別会計補正予算第2回。全員賛成で可決。議第179号、住民票の写し等の交付に関する事務の委託の廃止について、全員賛成で可決。任第22号、令和5年度、長泉町一般会計歳入歳出決算の認定。反対、福田明議員、賛成多数で可決。任第23号、令和5年度、長泉町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定。反対、福田明議員、賛成多数で可決。任第24号、令和5年度、長泉町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定。反対、福田明議員、賛成多数で可決。任第25号、令和5年度、長泉町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定。反対、福田明議員、賛成多数で可決。任第26号、令和5年度、長泉町土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定。全員賛成で可決。任第27号、令和5年度、長泉町水道事業会計決算の認定。全員賛成で可決。任第28号、令和5年度、長泉町下水道事業会計決算の認定。全員賛成で可決。陳情第1号、刑事訴訟法の再審規定、再審法の改正を求める意見書採択に関する陳情書。全員賛成で可決。意見書第3号、刑事訴訟法の再審規定、再審法の改正を求める意見書。全員賛成で可決。 意見書第2号、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の延長に関する意見書、全員賛成で可決。なお、議長は議事進行を行うため、賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ、採決に参加します。議会で同意、教育委員渡辺由紀子氏が再任されました。傍聴は議場で、スマホで、いつでも誰でも。議場は役場3階、傍聴したい方は議会ホームページで予定を確認していただくか、議会事務局にお問い合わせください。電話 055-989-5526。ピープルズボイス、良い街になっていくことを期待。傍聴の経験はないですが、ネット中継や録画映像を見ています。いろいろな人たち、みんながさらにお互いに安心して暮らせる街になっていくことを希望します。竹原、鈴木さんファミリー。町民の関心、議員の視点、一般質問。街の様々な課題などについて、議員が自身の考えや提案も含めて、街に考えを聞く一般質問。議員ごとの視点、着眼点も見えてきます。9月議会では6人が登壇。あなたはどの視点に共感しますか？子育て教育、石川議員。授乳室利用者へ分かりやすい案内や周知を。若林議員、未来を開く児童生徒の学習機会の創出は？環境、石川議員、学校教材の脱プラリサイクルの取り組みを。防災、堀内議員、災害ケースマネジメントの制度化を。大沼議員、南海トラフ地震地震自動法は同法無線で広報を。まちづくり、内田議員、新たな企業誘致による税収確保を。暮らし、福田議員、マイナ保険証の対応は。石川美穂議員の視点、子育て教育、安心して授乳できる場所の確保は重要ですよね。ママの安心は赤ちゃんにも伝わります。安心してお出かけできる長泉に。授乳室利用者へ分かりやすい案内や周知を。答弁、子育てアプリ母子もで早急に対応する。質問、可動式ボックス型授乳室の設置や授乳室専用ではない部屋にはカーテンなどで仕切るなど安心して利用できる授乳場所の確保を。答え、既存の公共施設では限られたスペースの中で新たに可動式ボックス型授乳室の設置や専用の場所を確保することは費用的にもスペース的にも難しいが、イベントや体感などの内容により授乳の利用状況などを想定し、施設ごとの工夫を行うことで子育て環境の向上に努めていく。質問、分かりやすい授乳室の案内表示の設置や授乳室を検索できるよう母子もアプリに機能の追加ができないか。答え、各施設の入り口に長泉ベビーステーション認定施設の表記をしているほか、ピクトサインを表示している。ちょうどいい子育てアプリ母子もについては早急に対応し、授乳室として使用できる施設を検索できるようにしていく。公共施設の空きスペースを兼用活用している施設についても、授乳される方が多く想定される場合には、利用できる表示を臨時的にすることで、利用しやすく分かりやすい案内表記に努めていく。学校教材の脱プラ・リサイクルの取り組みを。答弁、他教材での活用の可能性など研究していく。 質問、老朽化や費用対効果により稼働停止している生ごみ処理機、CO2 排出削減のため環境に配慮した新たな機械導入の検討を。答え、CO2 削減にも効果があると考え、生ごみ減量化の取り組みは他自治体の状況や最新の機器などの情報収集を行い、費用対効果も踏まえ対応を研究する。質問、学校教材の脱プラ・リサイクルや入学時一括購入システムの変更などできないか。答え、学校教材の特殊性から脱プラ素材の対応は難しいが、今後制服リユースのような取り組みの教材活用などの可能性や教材購入の仕組みのあり方を研究していく。質問、全国的に学校給食用牛乳のストローレス化が進んでいる。県や学校給食会へ要望し、業者へ働きかけるなど、ストローレス化への取り組みができないか。答え、プラゴミ削減、CO2 排出削減、児童生徒の環境意識向上を目的に、取り組みが広がりつつあると認識している。今まで業者へ働きかけを行ったことはないが、県内業者で開封しやすい紙パックの導入を検討しているとのこと。事業者より導入への打診があれば、発達段階に応じた導入を学校と相談していく。
一般質問を続けます。堀内浩議員の視点、防災、災害ケースマネジメントによる生活再建支援は、災害関連死を防ぎ、被災者に寄り添った支援となる。災害ケースマネジメントの制度化を、答弁、平時のネットワークを活用していく。質問、災害ケースマネジメント実施に向けた研修会を行うか。答え、重層的支援体制整備に向け、全職員を対象に研修会を開催し取り組んでいる。この支援体制は、災害ケースマネジメントにおいても有用であり、さらに十分な認識、浸透に向け必要な研修を実施したい。質問、災害ケースマネジメントを実効的にするため、専門性を持った民間支援者や支援機関との連携はどのように対応するのか。答え、被災者のニーズに応じた支援の提供が求められるため、ケース会議での連携が想定される。社会福祉協議会、民生委員、児童委員、社会福祉施設、ケアマネージャー、自立相談支援機関などとは、平時から連携会議や実施事業などを通じて顔の見える綿密な関係が構築できており、発災直後から円滑な連絡、調整が実施できると考えている。質問、災害後の的確な支援につなげるため、正確な情報が必要となる。地域の民間支援者と町の担当課、関係機関との情報共有の対処法は、答え、平時での重層的支援体制の中で、福祉、教育、健康などの関係者との間で情報共有ができている。この体制を生かし、災害におけるアウトリーチ情報を新たな情報として加え、適切な支援につなげたい。質問、的確な被災者支援となる災害ケースマネジメントを制度化する考えは、答え、平時における重層的支援体制の構築・運用は、災害時における被災者支援も同様であると捉えている。制度化に向けた新たな取り組みではなく、すでに平時から取り組んでいる住民に寄り添った支援体制、ネットワークを活用する中で、実効性のある災害ケースマネジメント制度の運用に向け、国、県の動向を注視しながら、先進事例を参考に取り組みを進めたい。質問、 長泉中学校建て替えに伴い、校舎とグラウンドを行き来するために、道路の横断が日常となる。安全を考え、歩道橋の設置が必要では。答え、旧富士精機製造所跡地と、現状のグラウンドとの一体的な活用を検討する中で、生徒が安全に移動できる最適な手段を考えていく。質問、学習用デジタル教科書導入の考えは、答え、中央教育審議会の議論を踏まえ、国が示した小学校5年生以上の外国語において、令和6年度から紙の教科書を併用して、デジタル教科書を導入し、今後段階的に算数・数学から拡大するという方針に沿って対応していきたい。内田幸秀議員の視点、まちづくり。企業誘致や子育て支援の政策で王道である税収を確保したい。企業誘致のさらなる推進を。新たな企業誘致による税収確保を。答弁、環境を整備し企業誘致に取り組んでいる。質問、医療田園都市構想、医療城下町として企業誘致の取り組み、進捗状況と今後の展望は。答え、令和5年7月、県が医療田園都市構想、富士の国メディカルガーデンシティ構想を策定し、具体的な行動計画を整理しており、今後は関係市町と共有しながら調整を進めていく。町では県立静岡がんセンター周辺は企業誘致を促進するエリアとして位置づけており、これまでも開発可能性調査など企業誘致の準備を進めてきた。現在、町道下長久保駿河平線の渋滞解消を目的に国道246号に接続する北部幹線道路の整備を進め、合わせて医療健康産業の集積に向け、県や関係機関との情報共有を図っている。質問、新東名高速道路長泉沼津インターチェンジ周辺、企業誘致の取り組み進捗状況と今後の展望は。答え、長泉沼津インターチェンジ周辺は、県構想や町各種計画と一致する事業者と、具体的な調整を進めており、所有者を対象に説明会を開催している。今後、町は地権者と事業者との調整を担いながら、各種許認可手続きなど、早期稼働に向け支援していく。質問、現在の町内景気動向とその対策は。答え、商工会に確認したところ、どの業種も売上に大きな変動はないが、物価や人件費の高騰の影響を販売価格などに転嫁することが難しく、利益が減少しており、国など各種補助金の活用を周知し対応を図っている。質問、プレミアム付き商品券事業などを行い、事業者と町民の支援を。答え、町はこれまで田主町に先駆け国の交付金を活用し、事業用に要した燃料費を支援する物価高騰等対策中小企業臨時支援金など多くの経済対策事業を実施してきた。助成事業は恒久的に行うものではなく、財源の検討を慎重に行った上で目的を明確にし、町民・事業者に有効な時期を判断して行うものと認識し、現段階では町独自の町内経済活性化策の考えはない。質問、新規・企業者店舗への誘導を。答え、令和6年6月、商工会と連携し、フレスポ長泉を会場にチャレンジマルシェを開催。創業セミナー修了者など、15店舗が出展し、500人を超える来場者があり、新規起業者の 認知度向上に大きく寄与した。今後も創業セミナー受講者のチャレンジ出展や、起業から間もない事業者を対象にイベントを開催し、事業継続支援を図る。若林徹議員の視点、子育て、教育、地域の人材と資源を活用した児童・生徒の誰も取り残さない地域教育向上に向けて、さらなる学習機会の創出を求める。未来を開く児童・生徒の学習機会の創出は、答弁、学習支援ボランティア増に向けて研究する。質問、令和4年夏から開催した長泉寺子屋のこれまでの実績、評価、問題点は？答え、この事業は小中学校の長期休業中の自主学習や学習習慣づくり支援、地域ボランティアが学習サポートすることによる地域の教育力向上などを目的に実施している。この夏は11日間開催し、延べ小学生192人、中学生112人の参加であった。評価としては、集中して勉強ができた、など多くの前向きな意見があり、97% の保護者より、自主学習に有効であるとの回答があった。課題は、十分なボランティア数が確保できておらず、支援員一人当たりの負担が大きくなっている。質問、協力してくれた学生や学習支援ボランティアの人数は、また学生のうち長泉未来人定住応援事業対象者の人数は、答え、令和6年夏季は学習支援ボランティア15人、学生8人で、学生は全体の 34.8%、過去3年間の学生ボランティア20人のうち、未来人は18人となっている。質問、今後、通年を通して土曜日の開催は検討しているか。現在はコミュニティ長泉を拠点にしているが、児童・生徒が気軽に利用できるように、北部地区に一つ、南部地区に一つの計3カ所での寺子屋公民館の開設は、答え、通年での開催や開催場所の増加については、学習支援ボランティアの確保がさらに厳しい状況になることが見込まれ、現時点では実施は困難と考えている。今後は課題であるボランティアを増やすための取り組みを研究していく。質問、寺子屋が開催される期間中に、学習支援とともに、ひとり親世帯や、共働き世帯などの子どもたちに栄養ある食事を誰かと一緒に食べる場である子ども食堂の機能を連携した寺子屋公民館子ども食堂の開設はどうか。答え、子ども食堂の事業継続には資金や多くの労力が必要であり、担い手確保の課題もある。困窮世帯への教育支援や食事支援としては、社会福祉協議会などを中心とした、スタディーサポートコンソーシアムが活動をしており、学習支援教室20個が学習支援に加え、寄付を受けた食料の配布や食事の提供などの支援を行っている。言葉の説明、コンソーシアム、共通の目的を持つ複数の組織が、協力するために結成する共同体。言葉の説明を終わります。質問、姉妹都市青木村との自治体間交流で、子どもたちの自然体験として、また現在増えている不登校の児童・生徒にも呼びかけた生活環境が変わる里山留学としてサマーキャンプの開催は、答え、下記に松崎町、西伊豆町体験事業を実施しており、新たに追加しての事業は考えていない。福田明議員の視点、暮らし。マイナ保険証はトラブルが続いている。資格確認書を発行するのではなく、 健康保険証を引き続き使えるようにするべき。マイナ保険証の対応は、答弁、利用方法などの周知を図る。質問、マイナ保険証は病院でどのようなトラブルがあるのか。答え、町内医療機関ではご本人が暗証番号を忘れる。受付機器での顔認証ができない。カードの読み取りエラーなどがある。質問、マイナ保険証を保有しない方に発行する資格確認書の周知は、答え、広報長泉7月号の特集記事で案内を掲載し、マイナンバーカードを持っていない方や保険証として利用登録をしていない方には、令和6年8月の更新通知及び新規加入者向けのチラシ文書で資格確認書を送付する案内をしている。質問、県は令和9年度の保険料水準の統一を目指しているが、どのような段階を踏んでいくのか。答え、県では標準保険料率の一本化を目標に、令和9年度までに医療費適正化、付加方式の統一、赤字繰り入れの解消削減などを行い、保険料水準の統一を目指している。言葉の説明、標準保険料率、一定の方式で算定した標準的な保険料率、市町村間や都道府県間の比較を可能とし、保険料を見える化したもの、言葉の説明を終わります。また、令和6年度から令和11年度を対象期間とした静岡県国民健康保険運営方針を策定した。これは第一段階として、市町が県に納める納付金について、医療費水準を反映させない納付金ベースの統一を令和12年度までの目標とし、第二段階として、市町間の差異を解消して同じ所得水準、世帯構成であれば同じ保険料とする完全統一を目指すとしている。質問、国保の18歳以下の均等割を無料に、せめて未就学児は無料にできないか。答え、令和4年度の法制行に伴い、未就学児の均等割は5割軽減の措置が取られている。また、県は保険料水準の完全統一を進めており、今、均等割の無料化をすることは、この取り組みに逆行するため、町独自の減免制度は考えていない。質問、カスタマーハラスメントのガイドライン作成、職員の研修は行っているか。答え、町では様々なハラスメントに対応する指針として、令和6年3月、職員のハラスメント防止に関する規定を定め、ハラスメントの防止、排除などに取り組むことにした。研修はコンプライアンス研修の中で取り扱い、平成26年度から平成28年度に階層別の研修を実施した。令和6年8月に町議会主催の研修に管理職が参加し、一般職員は10月に研修の開催を予定している。質問、相談者や通報者の匿名性が保たれる安全な仕組みなのか。答え、相談者のプライバシーの保護や相談の内容、相談に関し、職務上知ることができた秘密の保持を徹底することになっている。
一般質問を続けます。大沼正明議員の視点、防災、南海トラフ地震臨時情報は、住民への周知徹底と町の体制構築を。南海トラフ地震臨時情報は同報無線で広報を。答弁、状況を鑑みた中で適切な対応を取る。質問、8月8日に発表された臨時情報調査中と巨大地震注意、15日終了までの対応・体制は。答え、8日午後5時、気象庁の南海トラフ地震臨時情報調査中の発表を受け、
情報収集体制とした。その後、南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意の発表で警戒体制とし、担当部署において午前9時から午後9時まで2人体制、午後9時から翌日午前9時まで1人体制で、連日24時間体制で警戒に当たった。15日午後5時、内閣府から特別な呼びかけは終了の発表を受け、警戒体制を解除とした。質問。南海トラフ地震臨時情報は、同方無線での広報が必要ではないか。町の対応は？答え。南海トラフ地震臨時情報が十分周知されていない状況での同方無線による広報は、町への問い合わせで混乱が想定されたため、巨大地震注意の発表に合わせ、町ホームページ公式 LINE、静岡朝日テレビの D ボタンを活用した文字情報を発信した。今後は南海トラフ地震臨時情報をしっかり理解していただくことに努めていき、同方無線による広報は臨時情報発表時の状況により適切な対応をする。質問。町の公式 LINE 登録者は？答え。9月1日現在、18,593 人が登録している。質問。臨時情報発表中のホームページ閲覧回数は？答え。トップページに掲載した緊急情報に4,546 回。南海トラフ地震臨時情報に関するページには2,348 回のアクセスがあった。質問。夏休み期間中の発表であったが、通常登園、登校日の場合の対応は？また、保護者に求める協力は？答え、巨大地震注意、巨大地震警戒のいずれも日頃からの地震への備えを再確認し、原則通常授業の対応となる。在園・在校中に震度5弱以上の地震が発生した場合は、園児・児童・生徒の引き渡しとなることから、連絡システムを活用し、保護者に依頼する。ここで A 面を終わります。テープを裏返して B 面の頭からお聞きください。